QIC。
さっきの曲は僕はよく知らなかったんですよ。山本正幸の曲なんですね、作ったのはね、
はい、
ということで、3億円事件をモチーフにした曲でしたね。私も3億円事件の時は走り回るパトカーを見ておりました。府中のすぐそばですから、住んでたのが。なんでこんなパトカーが走り回ってんだろうと思ったらあの3億円だったんですよ、事件だったんですよ。もう本当にうわうわしてましたけどね。ということで、パラキルでございます。今週のテーマは敵はモフにありということで、モフとは何かと言いますと、これはミニストリーオブファイナンス、要するに財務省ということでございます。お便りをご紹介しましょう。こちら千葉県からいただきました。82歳、ラジオネームラジオ老年。
ありがとうございます。
学校では主権在民と習いますが、現実では主権在官のようです。官ね。私が注目しているのは霞が関、霞が関、財務省、経済産業省、文部科学省、厚生労働省などの、弊害が大きい省庁や外務省総務省など隠れ身の省庁を、支配しております東京大学法学部罰の存在です。問題は今回の新型コロナ、COVID-19 による中小企業の経営危機にあたっての財務省を司る東大法学部と経済産業省を司る東大経済学部との権力闘争です。それはコロナ後、こういう政治経済用語も生まれておりますがと書いてありますね、の産業構造の改革手法で、経済産業省は相変わらずの補助金助成金による保護政策を取ろうとするのに対し、財務省は新型コロナの蔓延を、いや自分の責任ではない、その期間として、基準以下の、中小企業零細企業の一掃、要するに、排除だよね、という財務省好みの手法で日本の将来の産業基盤を築き、あわよくば産業政策の主導権を東大経済学部から奪い取ろうとするものです。今や第三次世界大戦が起きるかというこの時期に東大学閥間闘争をやっているありさまを見て、東大不要論を唱える向きもありますが、それは東大法学部不要論が正しいのではないでしょうか。優秀な法学部はどこの大学にもあります。例えば中央大学法学部なんてのは確かに有名ですよね。で、中学の受験から、国家公務員受験までどっぷりと過去問付けで、育ち、ある女性評論家は受験勉強の出がらしと言っています。未来が見えない東大法学部という受験秀才学部を新型コロナを期間として、廃部にしてしま、してはと思ってしまう今日この頃ですということでいただきました。これはもう非常にごもっともなご意見で、最初これただ普通にお便りで紹介しようと思ったんですけど、これはもうパラキルでやろうと思ったんで、ちょっと腰を据えてやろうと思いまして、先ほどね、B 枠で、内閣というかその政治の方がもう右往左往してるっていう話、リーダーシップを発揮できていないと、これ簡単な話、大阪府とその日本国を比較した時に、大阪府の吉村知事は、リーダーシップを発揮してるわけですよ。その好むと好まざるに関わらず、できちんと情報発信を行い、かなりのおそらく大阪府民の支持を集めていると私は思います。実際その新しい数値モデルを発表したり、それをその府民に分かりやすく説明するため、知らせるためにもちろんマスコミも使うけれども、その通天閣やら大阪城やらを色分けしたライトアップで、それで、安心感を持たせるなんていう憎いやり方までやっている。うまいですよ。で、じゃあ片やその日本の政治の方はどうかというと、マスクはまだ届いてませんよ。どんだけ日にち経っとるんですか、大体。厚生労働省の中にマスクの配布状況というのを通知するページがあります。見たら大笑いでしたから、昨日の段階で 配り始めたの東京だけだったかな、なんか
へえ、
まあそんなもんですよ、全然ですよ、
そんなもんですか、
そんなもんですよ、東京とか、まあ、首都圏とかほとんど全然ですよ、でやめないんですよ、今すぐ、もうあんなもったいないから、もう返品せえっつってそれでどうもリーダーシップ取れてないのは、まずリーダーがバカであるってことと、その周りに頭のいいやつらがいて、そいつらをこういろんなところで揺さぶってるというその綱引きがあるんだっていう話ですよ。まさに今このお便りの中にあった東大の法学部と東大の経済学部の綱引きっていうのが、実際にこれはもう昔から言われてることで、で例えばそうですね、今回私はこれを紹介したいんですけれど、いわゆる上級官僚ですよ、その東大に入る東大を出た人とかね、その国家公務員採用一種ですかね、一種試験、の採用者の内訳をまず簡単に見ていくと分かるんですけれど、平成22年度の場合ですと、東大法学部が9人、経済学部が7人で、早稲田の政経が4人、京都大学の法学部2人、東北大学経済学部2人、岡山大学法学部など18大学が1人ずつと、いろいろあるということです。で、平成23年度からが細かいのがこれウィキペディアに出てたんですけど、結局やっぱり東大法学部が7人、経済学部が6人、慶応が2人とか、あとはもう1人ずつみたいな感じですよ。やっぱなんつったって最大派閥なんですけど、まあこやつらが、非常に小利口で、そもそも論やりますけど、財務省っていつできたかっていう話なんですけど、それはね、元は大蔵省だからさ、もう明治の時からあるじゃないと、もちろんその通りなんですけれど、問題はこの財務省に名前を変えて看板を書き換えた時から始まってんですよ。でそれまでは当然大蔵省であった、で省庁再編っていうのがありました、いろんな、例えば労働省と厚生省が合体して厚生労働省になったとか、国土交通省なんてのは、建設省とか、国土庁とかいろんなものが合体してできた、あと運輸省かができたとかあったでしょ。であれいつだったかっていうと思い出していただきたい、誰がやったか、それを実行した内閣総理大臣は誰だったか、木田子さん知ってますよね、誰ですか。
いや分かんないです。
ちょっと私池上彰みたいな いやらしい質問してますけど、ね、
分かんない。何年前でしたっけ、変わったのって。
時々今もねテレビには出てきますよ、もう随分ジジイになってますけど、
時々出てくる、
出てきますよ。今はね政治じゃなくてね、スポーツの方でやたらと名前が出てきますね。
スポーツ、
本当は今年やる予定だったんですよ、来年にやるとか思ってる。嫌味なジジイがいるでしょ、嫌味なジジイが。
はい、ちょっと顔は出てくるけど名前が出てこない。
下の名前が出てこない。
上の名前でしょ。ハサミちゃん誰、
森さんじゃないですか。
そうそう、森ですっていう。そっちじゃない、森進一ですみたいな。
おふくろさんじゃない
んですか。要するに森喜朗ですよ。あいつの内閣の時にやったんです。でその財務省になった時に名前が、財務省に変わっただけではなくて、これ全部設置法って法律があるんですよ。各省庁の法律があって、それも全部こう書き換えられて新しくなってるんですけど、財務省っていうのは当然新しく書き換えられたっていうか新しくできたんですけど、それまでは基本的にどの省庁も日本国民のために、日本国を豊かにするとか日本国民のためになるみたいな意味合いのことが必ずどっかに一行書いてあったんですけど、財務省にはないんですよこれが。他の省庁はあるんですよ、まだ日本国を豊かにする、日本国民のためにみたいな意味のことが書いてあるんですけど、財務省にはないんです。財務省は何をするかっていうと、財政を健全化させるってしか書いてないです。わかります。これが大事なんですよ。健全化っていうのは何かっていうと、要は入ってくるお金があって出ていくお金があって、それをコントロールするのが財務省なんだけれども、要は入ってくるお金をきちんとその範囲内で済まそうって話ですよ。わかります。
わかります。
だからこれ言ってみれば、お小遣い帳みたいな超巨大組織になっておるんですよ。財務省イコールお小遣い帳なんですよ。 でお小遣い帳っていうのはお母さんからお小遣い帳だいとかっつって、うん、じゃあ、はい、500円って渡されて、うん、そうすると500円の範囲でなんか、ね、うん、あの駄菓子を買ったりなんか分かんないですけど、うん、ね、本買ったりするわけじゃないですか、うん、で足らなかった時はどうしようかな、どうしてもあの1000円のプラモデルが欲しいんだけど買えないなとかって言うと、うん、どうしようかって言うと、まあまあ我慢して500円取っといて、うん、ね、その次のお小遣いの時にまた500円もらった時に1000円にして買う子もいれば、ね、こうなんかできねえかなとかっつって、で私なんかはこう例えばこうあの空き瓶を集めて、うん、空き瓶を集めてあの空き瓶持ってきましたとかで瓶代くださいとかっつって瓶代を集めるという、技をやったり、自販機の下をこう枝で作ったりして小銭集めたりとかで、だんだん知恵がついてくると酒屋の裏に置いてある空き瓶を知らん顔してこう4、5本抜いてそれを別な酒屋に持ってってあの空き瓶持ってきましたとかって瓶代を稼ぐとかっていう、そういう 悪事に手を染めるわけです。わかりますか、
マネーロンダリング。
これですね、
悪事だわ。
マネーロンダリングじゃなくて悪事ですから、ね、ロンダリングしてないこれ。で悪事に染めるか手を染めるか、あるいは別な収入源を頼るわけですよ、
うん、
ね、でばあちゃんが入院してると、ね、ちょっとばあちゃんが入院してるその病院にお見舞いのふりして行くわけですよ。ちょっとあのばあちゃんは孫が来るからとりあえず嬉しいじゃないですか。ちょっとこっちは俺はババアなんか別にどうでもいいんですよ基本何が大事かってババアの財布が大事なのでババアの財布を目当てに行くわけですよ。でそうするとその同じ病室のやっぱりババアが4人ぐらいいて、すると、まあ、子供が来るからこう、まあ、明るい雰囲気になって、でしかも芸達者の榎田信右衛門はそこで演歌とか歌うわけですよ、ね、女の道とか歌うわけですよ、の拳を回して。そうするとお小遣いがもらえるんですよ。そうするとここで労働が発生するわけです労働の対価がこう得られると。でそういうようなことをやってなんとかするんですけれど、それすらできないのが財務省ですから。
うーん、
だから入ってきた500円なら500円しかやんないっていう。でじゃあどうするかというと、その1000円のプラモデルが欲しいって言ったら、うん、我慢するしかないじゃん、買えねえんだからっていう、ダメよっていう。それをいろんな言葉で総理大臣や財務大臣にダメでございますダメでございますっていうのを分からせるようにあの手この手でやるわけです。そこにはその学者の論理とかを持ってくるわけです。でそれは何かというと、財務省にすり寄っている経済学者とか、うん、そういうのがやっぱいるわけですよ、うん、彼らと同じライン上にいた、うん、元財務省の官僚で今東大で教えている教授とかっているわけですよ。だからもう言ってみれば一蓮托生ですよ、
うん、
でも、
うん、
ね、でも大学の偉い先生がああ言っておられますと、うん、総理これはもう守っていただきませんと大変なことになりますよ、うん、あそうかなって思っちゃうじゃないですか、
うん、
でさらにね、日本はまだ消費税が高々 10% でございます、
うん、
あの IMF 国際通貨基金がこう言っております、
うん、
20% まで上げろと、
うん、
ね、あの IMF が言っておりますよ総理と、うん、どうしますっていう。でも IMF の中にいる人は財務省の人です財務省から IMF に何人も送り込んでいて、あそこで日本人がですよ、
うん、
その言ってみれば外国から援護射撃っていうか変なこう弾を撃つために日本はあの消費税を 20% に上げるべきですっていうリリースを出して、それをマスコミに出すわけです、
うん、
そうするとマスコミがこの、まあ、他の国なんか別にどうでもいいからそんなの報じないですよ全然、
うんうん、
ええ、なのに日本のマスコミがやたらとそれをこうでっかく報じるわけです。 IMF が勘告みたいな感じで、うん、まあ、勘告まで言わないけど、うん、IMF がそういう発表したと、
うん、
で最初に発表するのは大体どこが発表するかって、うん、読売新聞です、
うん、
日本テレビです、
うん、
なぜか、
うん、
財務省の OB が牛耳ってますから、
うん、
あそこの新聞とあそこのテレビは、
うん、
で他 あの各新聞とかにもあの、まあ、朝日はどうか分かんないけど、うん、まあ、まあ何人もいて、
うん、
すると結局財務省の意のままに、
うん、
メディアあるいは国際的なそういう経済のいろんなあの発言ができる団体、
うん、
とかに、あと学会、
うん、
うじゃうじゃこう東大法学部閥がいて、で彼らはその日本をダメにしたいとはおそらく思ってないと思うんですけど、
うん、
あの基本融通の利かない人たちですから、うん、一つのセオリーで動きます、うん、それは何か財務省が成立する意義ですよ、
うん、
それは何か財政健全化です、うん、そのためだけに行く、うん、言ってみれば財政健全化原理主義みたいな人たちで、
うん、
この財務省財務心理教っていうのがあって、ね、
まあそれに全部行く
財務心理教なんですよこれが。でそれにあの対抗している、うん、ね、その、 あの経産省とかが、うん、ね、言ってもあの計算学会とかっていう、うん、あの学会も違う学会ですよ、うん、あの宗教系の学会のとかですね、うんうんうんうん、とか、うんうん、ね、なんかこうそういうのとかこういっぱいあって多少敵対してるわけですよ、
うん、
ね、でもやっぱ一番の何たって財布に行ってますからね、
うん、
他がいくらこういろんなこと言ったってその財務審議協がお前のところで出してやんねえよって言ったら、うん、キャインってなっちゃうじゃん、
うん、
だからそういうものなんですよ。
うん、
どう思いますかこれ。これダメでしょこれ。
うん、
でそのでそもそもね、でもね、そのあの今の話を聞いて、うん、いやいいじゃん、だって入ってきたお金をきちんとコントロールしてんだから、これ別になんか変な借金するわけじゃないし健全じゃないかっていうふうにおっしゃるわけですよ。
うん、
え、健全なんです。確かに健全、うん、健全なんですよ。
うん、
でも健全っていうことは、うん、さっき私が言いました1000円のプラモ欲しいっていうのはプラモだったら出して役に立たないけど、うん、あれが逆に違ってて、うん、私が例えば商売をしたい、うん、お店を出したいとか、うん、なんかそういう仕入れをしたいとかって言った時にできなくなっちゃうわけですよね、うん、そうすると拡大していくっていうか、うん、発展していくっていうことができないわけでしょ、
うん、
で国も本来は、うん、例えば道路を作るとか、うん、港を作るとか町を作るとか経済を活性化させるとかってお金かかるわけですよ、うん、でそれをするためにやっぱり借金しなきゃいけない、
うん、
ところが我々人間その一般人は確かに銀行に金借りたりとかって借金なんだけれど、うん、じゃあ日本政府は誰に借金するんですか、
うん、
金なんか借りないですよ、
うん、
どうするかっていうと金作りゃいいんですから、
うん、
要は日本銀行にいくらすれって言っていたりの話なんですよ。でそれをその、まあ、例えば国債という形にする、うん、したりするんだけれど、うん、それをあのまあ、それこそあの池上彰とかがね、この国債を赤字国債をこれだけ出すことによって日本人赤ちゃんから おじいさんおばあさんに至るまで一人当たり数百万円の借金がもう上もうずしりと のしかかっておりますなんていう、うんうん、あの信じられない話をあの、うん、ね、あ、まあ、ああいうこと考えるから後頭部が薄くなってくると思うんですけど、あの人ね、あのカラオケではビーズを歌うんですけどね、生で渋谷のスナックで見たことありますけど、で、でともかく違うんですよ。だから要はてめえですりゃいいだけの話なんですよね、
うん、
でね、それはあの MMT っていうまあ、あのモダンマネタリーセオリーというのがあるんですけど、うん、でそれをね反対する人もいるんですけどね、うん、それを進めたらインフレになるじゃんって言うんですよ、
うん、
ね、その金をバンバン吸ったらインフレになっていくっていう、うん、当然そうなの、それは間違いなくそうなんですけど、
うん、
いやそれは際限なく出しゃとんでもないインフレになっていくのは間違いないけど、うん、そこそこの日本なんてそもそも体力があるわけだから多少インフレにした方がいいっていうふうに言ってる人がいるんですよ。誰が言いました？安倍晋三って人が言ったんですよ。
へ
あの要は長年のデフレ脱却、
うん、
今私が、
うん、出た
まさに考えておりますのはこのアベノミクスアベノミクスによって長年のデフレを脱却し緩やかなインフレターゲット、まさしくそちらに向かってとんでもないことを言ったわけですよ。インフレにしたいって
。
え、何？
いてますよね。
ありがとうございます。ありがとうございます。で、ちょっと芸を磨き始めてます。で、まあ、どうもインフレにしたいって言ってるわけですよ。うん、いいじゃないですか、じゃあ。うん、まあ、だから金すりまくりゃいいんですよ、うん。そうするとインフレに行けるんですよ。で、うん、その金が、市中に、今回なんかまさに大チャンスですよ。全国民にばらまいてるんですから。ばらまいてみんながそれでハッピーになって、ね、でとりあえず家の中にいなきゃいかんというふうになってるけれども、なんかそのくお金はもらえたと。で今は外に行かないからあんまり飲みにも行かないしお金も使わないし、でもまあでも10万円入っちゃったよと。で2ヶ月我慢したからもう1回また10万もらって、もし20万になったと、20万のあるぜっつって、で今度はじゃあ 規制が解除になった時に20万ぐらい一人当たり20万あったらちょっとした旅行とかいろいろできますよ、
うんうん
う
ん、
もうなんかまとまった電化製品買うとか、うん、ねいろいろできるじゃないですか、うん、ちょっと一気に経済がこうブワーッと動くっていう大チャンスなんですよこれが
確かに、
ええ、でそれができない理由はさっきから言っている財務省が、うん、要は借金をしないというこのね、うんうん、このプライマリーバランスというやつを、うんね、もう固くなに守ってるので、うん、お金出したら困るんですよと、
うん
ま、このプライマリーバランスのこの、ね、世界で唯一あの先進国でそれ守ってるのは日本だけなんですけど、うん、それをあの崩れるじゃんっていうふうに東大法学部を出た財務心理教の人たちが、うんね、オウムだって頭のいい人たちいっぱいいたじゃないですか、うんね、頭のいい人もあんなだって東大でとかいろんな医学部の人がぐちゃぐちゃいたのにおかしげな方向に行っちゃったのはなぜかっていうのはいろいろ、まあ、言われてますが今回財務省がおかしげな方向に言ってるのもあんな頭のいい人たちがいるんだからそんなことないだろうって言うけどそうあるんですよ。でましてや学閥でずっと脈々とそのもう大昔その中途半端な学閥じゃないですからね。下手にあのいやそんなと言ったってこんなのダメだよ財務省と思ってる若い人いるはずですよ東大法学部出て、
うん、
だけどそんな意見がそのお前言ったら最後お前明日からお前あれだよね熊本の税務署長かなんか言って終わりだよお前
税務署
いやそうなんですよ、ね、だから頑張ってるやつはもうそのラインに乗れないんですよ。
う
ん、ええ上でその何この財務省に入れりゃいいけどお前明日から金融庁なとか
、
ね、どっかの税務署なとかってそのまあラインからその弾き飛ばされていくわけですよ。で弾き飛ばされた人たちがいろいろ細かいことをいきなり上から命令をされて例えば何あの空港の跡地があってそれをとんでもない激安価格でその払い下げを行ったとかいわゆる盛りかけ問題のあの時にいろいろ出たじゃないですか自殺者まで出た。で本来ならばその財政健全化っていうんであれば、うん、国営の土地を高く売んなきゃダメですよねそれをあの8分の1みたいな価格で売っちゃったっていうのがもう皆さんあのご記憶からだいぶ遠ざかってるかもしれませんけどその大阪で起きた事件というか出来事じゃないですか、うん、でそれをその、まあ、そんなのは許されていてその国民に今度お金を出さない時間というのはこうしぶちになっていくっていうこんなことをやっているこの財務省はこれはもうあの潰さなきゃいけないわけです。でこれを聞いた心ある方はあのまあ例えばあのぜひですね、お客さんの乗っていない、どこかの、 あの航空会社の飛行機を奪っていただいて燃料満タンの状態が一番いいと思います、はい、であのそのとこれだけはくれぐれともう申し上げておきたいんですけどお客さんの乗ってないやつですでそれはあの自分で操縦できるっていう前提です。えですからあの、まあ、あのまあ元航空自衛隊あたりにいた方とかそういうあの心ある方に乗っていただいてまあ、できれば東京上空に東京コントロールを無視していただいてですね何が起きたんだろうみたいな。で日本はまだいろいろ体制はできるんですけどいざとなったら動きませんから、
はいはいはい、
すぐにスクランブルは出るんですけど、うん、何が起きてるか大パニックになりますから、ね、日本はすでそのパニックに乗じて、真上で、今度垂直降下をしていただきます垂直に降下をしていただいてもう狙うは財務省でございます、敵はモフにありというのはこのことでございましてまあ、垂直で落ちるのが一番運動エネルギーが大きい、
うん、
でぜひジェット燃料が満タンであれば、うんジェット燃料一旦火がつきますとなかなか消しにくい、ということで、財務省の伝説がこれで、終わるという、ことを、僕はフィクションで考えていますこれあくまでフィクションでございましてそれを誰かに焚きつけたりしてるわけではなくそういうサスペンス小説というのがあってもいいんじゃないかなという、まあ、ことですね。森村誠一か榎田信也もんかみたいな感じで、お考えいただければいいんじゃないでしょうか。 どうですか、あの熊本の皆さん、あの今の財務省に関する私の解説はご理解いただきましたでしょうか。
わかりやすかったと思います。
あ、そうですか。木上優子さんにわかりやすいと言われて、はい、いただければ本当に良かったと思います。
いや、あの、ええ、財務心理教がわかりやすいですね、やっぱ。
あ、財務心理教ね。
うん、うん、だからやっぱり頭のいい人たちが洗脳されてるって感じです。
ああ、もうね、伏せしないぞ伏せしないぞって言ってるようなもんですからね。絶対に伏せしないぞっていう。
うん、そんな感じに思えますね。
すごいですよ。
もう盛りかけの時が一番チャンスだったんですけどね。
そうそう、あれでね、あれを突破口にね潰せばよかったんだけど、やっぱねできないんだよこれが。
あれがね最大のチャンスだったんですけどね。
だからさ、その麻生太郎が財務大臣なんだけど、麻生太郎は真逆の人だったんだよ前は。全然違うこと言ってたんだから、それが今ああなったのは、要するに財務心理教のやつらに丸め込まれてそうなっちゃったということですよ。
でもね、頭のいい人たちがいるにもかかわらず。
だからさ、あの、オウムの時もさ、オウムはそんなことはやってませんよって言った宗教学者とかね、オウムの側についたあのマスコミの人もいたわけだ、あの時。それと同じよ。だからこれ本当あの何、これ昭和初期とかね明治時代とかだったら天誅ですよこれ。もうマジで。ね、これあのまあまあそういう制度を作っちゃったっていうのにそもそも問題があって、先ほど申しました、森喜朗の名前はなぜ出したかというと、まあ要するに清和会なわけですよ彼は。そのあのまあ清和犬とも言いますが、もともと岸信介とかそこら辺、そのもともとは鳩山一郎から来てるわけですけど、その旧民主党、あの今の分かりにくいんだけど、民主党って昔、大昔にも民主党があったわけです、戦後すぐに。でその時に自由党と民主党っていう二大政党があって、合併してできたのが自由民主党なわけですよ。で自由党の流れを組むのが吉田で、でその民主党、その時の民主党の流れを組むのがその鳩山なんですよ。だから吉田自由党と鳩山民主党と言っていいかもしれません。でそれが合併した、でその鳩山民主党の流れを組むのが清和会です、清和県で。それがその森、その福田赳夫とか、でその福田赳夫はその核福戦争っていうのをやってて、ちょっと長くなりますけど、まあ、まあお許しください、あの要は田中角栄はその吉田茂の直系の弟子ですから、で吉田茂の弟子として出てきて、しかも大スターですよこれ、田中角栄、まさしく今太鼓と言われて中卒なんだけど、中卒だけど頭がいい、コンピューター付きブルドーザーと言われて、その、官僚を完全に牛耳出た、で官僚一人一人の誕生日を全部覚えてたって。しかもその奥さんとかの誕生日とかお母さんの誕生日とかまで分かっていて、あのちゃんとした仕事ができる官僚のところには、そのプレゼントが届くとかね、その、まあまあそれやっていいかとかは別問題だけど、でもまあそれぐらいの、要するにあの頭のいいやつらを牛耳れたんですよ。だから官僚も田中角栄を恐れたし尊敬もしたっていうことでしょうね。で片や官僚出身のその福田赳夫っていうのがいて、でまあこの人はもう言ってみれば財務心理教ですよ、ある種の、でこの人はまあ人気がない、ただ田中角栄は日本列島改造論とかいろいろ出していろいろやったけれど、まあまあ多少ちょっと金に汚い部分は確かにあったんでしょう。ね、賄賂とかもらっちゃったのはあったんでしょう。でもさ、みんなやってたと思うんだけどな。でただその日本独自の拡大路線を彼は追い求めてたはずなんですよ。そうするとアメリカはあの頃日本をまだ信用してないですから、あんまり日本が伸びてもらうと困るわけですよ。だからちょっと頭ゴツンと叩いとけっていうことだったと思う。そこで僕はそこで出てきたのがロッキード事件とかそういうもんだと思ってるんですよ。だから謀略とまでは言わないけれど、まあ、田中角栄の側にもちょっと隙があったんだと思うんですけど、いいチャンスをつつかれて田中派はそこでガーンってやられるわけです。でその後パッとこうその福田の側に、まあ、すぐはいけませんよ、土地大平とかっていうのは出てくるんですけど、まあ、あのまあクリーンなイメージを出すわけです、清和会グループは、ええ、全然クリーンじゃないんですよね、日本を売ってアメリカにいかにお金をあの上納するかっていう、 人たちで、うん、あの日本人をそこそこ儲けさせて、うん、アメリカに上納させてトントンで生きていきましょうよっていう風な考え方を持ってる人と考えていいと思います、
うん、
でそれで福田とかが来て、まあ、どうかあんま人気出ないですよそれは。で途中中曽根とかが出てきて、中曽根は風見鶏と言われてどっちの側でもないんだけれど、まあまあ一応田中の目白の方を一応向いているという状況だったけれど、田中派がもう瓦解する、何か田中角栄が死んだからです。でそこで起きるのが、これがもう極めて面白いんですけれど、豊臣秀吉の、政権が崩壊していくのに非常に似とるんですよ。で田中角栄というのはその大事な人はその愛人がいたわけですけれど、その愛人が金庫番なわけですよ。でとても有能な女性 で当然奥さんもいて、まあ言ってみれば2つその女性が絡むわけです。これが非常に問題になっていくわけですけど、でその有能な金庫番のところに集ってた若い侍がいるわけですよ。田中派のその七本槍みたいなのがいるわけですよ。でその七奉行というんですけど、その中に橋本龍太郎とか小沢一郎とかそういうのがずらずらっといて、小渕さんとかもいて、で片やその本妻との間にいた娘がいて、それ誰かっていうと田中真彦ですよね。で田中角栄が死んだ瞬間にその金庫番のおばさんを追い出すんですよ。追い出して、まあ娘だから実権を握るわけです。で、そうするとこの七奉行との関係はあまり良くないわけですよ。田中真紀子は。うん、でもそれが分かってない日本国民は、あの田中角栄の娘だからきっとやってくれるってイメージを持つから、うん、しかも発言が結構こう、うん、ハキハキとしてたので期待しちゃった。ところが蓋を開けてみたら、なんか彼女はどこの政権に行きました？彼女が出てきたのはどこだったですか？いきなり出てきたのは小泉政権だったでしょ。小泉って清和権の、要するにその福田赳夫とか森の弟子ですよ。流れを組んでるやつで、で田中派っぽいイメージ、その破天荒な前向きなっていうか、そのブルドーザーみたいなイメージを出しつつ、すっごい純ちゃんフィーバーに田中真紀子を利用するわけですよ。でも田中真紀子は基本違うからすぐ追い出すわけじゃないですか、ええ、でも利用するだけしましたよね。そこら辺が清和権の汚いところで、それでまあ結局自民党をぶっ壊すとかって、それは本気ですよ。あいつら自民党を壊したいんですから、壊して自分たちの主導権を握りたがってたわけですから、それにマスコミも飛びついて、それで、一般国民も純ちゃんって言って大フィーバーをやって、で小泉純一郎が何をやったかというと、結局正規と非正規の線引きをはっきりしちゃって、非正規を山のように増やすっていう、そして郵便局も壊しとかっていろんなもんぶっ壊し、日本のその地方の経済をぶち壊す、ものすごい爆弾を雨あられと降らしたのが小泉純一郎 でそれの弟子が安倍晋三ですから、それはずっと悪いに決まってるんですよ。だからずっとその日本のデフレが続いてるとか悪いっていうのは、間違いなくそれはあいつらを選んじゃった国民が悪いんですよ。でその自民党 その田中派 の七奉行と言われてた人たちは、まあ、それぞれ、まあ、もうチャンスがあったけれど、チャンスをうまいこと生かせずに、その中で、まあ、未だにかろうじて生きてるのは小沢一郎ぐらいなもんで、他は小渕さんにせよ走りにせよみんな早死にしちゃって、今その対応なさない状態にあるっていうところですよ。だからその財務審議庁と財務審議庁と清和権っていうのが合体してる、日本にとっては最悪のケースがこう何十年も続いてるっていうのに、なぜ日本人は気づかないのかっていうことをこう声を大にして申し上げたいところでございまして、続いては上田君の選曲で曲をご紹介していきましょう。曲は何ですか？
ヒイラギで最近です。
風に酒こりくれ
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
世界のファッション、タマキン。